誠の父母教。宗教の目的は救うことです。争いの場所から救うのです。紛争する世界を超えて平和の世界に行こうというのが救いです。救いという言葉自体について考えてみるとき、本来人間はそのように争いをする姿ではありませんでした。皆さんは病院に入院してすっかり回復して出てくれば助かったと言います。その人を救おうというのは、状況が悪くなったので本然の状態に戻そうということです。ですから、堕落したので堕落していない本然の位置に帰らせようということです。本然の位置に帰ればどのようになるでしょうか。神様と人間の関係が新たに結ばれるというのです。神様が宗教を立てた目的は、全世界の野生のオリーブをなくすためです。野生のオリーブを誠のオリーブとして完成させるのが宗教の責任であり、宗教者の使命です。ですから、宗教は神様から離れて罪人になったので、善人になって神様に帰ろうというのです。神様に帰る運動が宗教です。従って宗教の目的は、人類を救って神様に帰らせることです。これまで宗教者たちが信仰生活をする目的は、私が宗教を信じて救いを受け、私が幸せになろうというところにありました。しかし、世界の人類を救い、人類を連れて神様に帰ろうというのが正しい信仰者の道です。ですから、誠の宗教者は、私が宗教を信じるのは、この国を神様にお返しし、この世界を神様にお返しするためである。そして、私の息子娘、私の子孫をまず救うのではなく、国を先に救い、世界を先に救おうという人です。このようにして、国家が救いを受ければ、私の家庭と息子娘が皆救いを受け、世界が救いを受ければ、私の国も一度に救いを受けるのです。それゆえ、誠の宗教は人類を救おうという宗教であり、人類を救い、その人類を連れて神様に帰ろうという人が誠の宗教者です。神様の御旨、神様の願いは、キリスト教を統一した後に、その残りすべての宗教を廃品のように吐き捨ててしまうことでしょうか。そうだとすれば、神様が世界を救おうという、その救いの概念が変わってしまうのです。世界を救おうという神様なので、キリスト教を統一してから、その次にはその周辺にある宗教を収集しなければなりません。神様の救援設理は、この地球星だけでなく、天中までも救わなければなりません。過去、現在、未来の人間を救わなければならないのです。この地球星に生きては死んだ全ての人まで救わなければならないというのです。地獄があるとすれば、地獄にいる人までも救わなければなりません。神様が本当の主人であり、本当の愛と慈悲を持った主体であるとすれば、宗教を統一した後は、必ずこの世界を一つにして、世界全体を救わなければならないというのです。宗教が求めようとするのは、天の国です。神様を中心として、天の国を建てるのです。歴史路程で人間が求めてきたものも、天の国です。天の国とは、この世界のことです。ですから、神様を中心とした世界を作ろうというのです。そのような世界を作るために生まれ、そのために生き、そのために死んでいった人は、その国の民の中でも中心に他なりません。それだけではなく、父母の前には孔子に他なりません。ですから、私たちはそのような教えを中心として、全人類の前に手本となりうる近道を提示してあげなければなりません。その道は、万民が共通に勤奉し従っていくべき道なので、その道から統一が始まるでしょう。個人救援から家庭救援の時代へ。誠の父母様は、人間社会の基本単位が個人だけではなく家庭であることを明らかにされ、神様を中心とした家庭を正しく立て、その家庭から救いの半島を全世界に広げていかなければならないと語られた。このために、宗教は個人だけではなく家庭を救うことにより、世界復帰の先頭に立たなければならないというのである。1954年に世界キリスト教統一神霊協会を創設した後、40周年となる1994年に世界平和統一家庭連合を発表したのも、家庭救援の重要性を強調されたものである。今までの宗教は個人を救うための宗教でした。これが歴史始まって以来、今まで宗教が越えようとした一つの峠でした。この個人の峠を越えれば、家庭の峠があります。統一教会は個人の救いを目標とする教会ではありません。6000年間個人の救いを中心としてきた宗教形態から抜け出し、家庭を救うための宗教にならなければなりません。これが今後、統一教会が解決すべき歴史的課題です。今まで家庭の救援を目標にしてきた宗教はありませんでした。 今まで歴史過程を経てきた数多くの宗教は、国家を立てる位置に上がることができませんでした。救いの目的が個人の救援だったからです。家庭の救いに基づいた社会の救援、国家の救援を目的としたのではありませんでした。ただ、個人の救援を宗教の目的としてきたのです。しかし、統一教会が行くべき道の前には家庭の峠があります。この家庭の峠を越えるには、自分一人で越えてはダメなのです。必ず二人、夫婦が一緒に越えていかなければなりません。一緒に越えていくのですが、前後関係で越えていくのではなく、左右関係で越えていかなければなりません。エヴァは天使長、アダムはエヴァに従っていくことで堕落が起きたからです。左右に同じ立場、平等な立場、同等な立場で行ってこそ、相対的な救いが成立するのです。今まで教会は個人救援時代でした。今からは祝福を受けた家庭を中心とした家庭救援設立時代です。家庭が連合するようになれば、士族救援設立、国家救援設立時代に超えていくようになります。士族が祝福を受ければ士族が救いを受けるのです。国が祝福を受ければ国が救いを受ける時代に入っていくのです。次元が飛躍するというのです。ですから、教会を中心とした設立時代は過ぎ去ります。アダムとエヴァの個人が堕落することによって家庭をひっくり返したので、これを復帰しなければなりません。体と心が一つになり、家庭が一つになり、国が一つになり、世界が一つにならなければなりません。統一しなければならないというのです。アダム家庭ではサタンによって偽りの血統が連結されることにより、すべて分裂しました。今や誠の父母が来ることにより、体と心が一つになった夫婦を中心として、家庭が一つになった基盤の上で、全世界が復帰される平準化時代、統一時代に入りました。誠の父母様が誠の血統を持ってきて、個人の体と心を連結することにより、完全に一つになった男女が家庭を中心として完成し、結合するようになります。そうしてこのような完成過程が拡大し、自動的に王的拡張を成した世界が、神様の統治される天国です。今までの宗教はどこまでも個人の救援を目的としながら、個人を悪から救うという内容を教えてきました。しかし、これから世界が必要とする宗教は、個人を中心としたそのような宗教ではなく、家庭の土台を整える宗教です。天意によって保証を受けることができ、仁義によって公認を受けることができ、天上と尋常が合わさった場で、いかなる試練にも耐え忍ぶことのできる家庭の救援運動が新たに現れるようになるとすれば、そのような宗教運動は世界的に広がるでしょう。それは韓国という特定の国を中心としたものではなく、超国家、超民族的な基準で、家庭の理念を中心として現れる運動になるでしょう。そのような運動をする宗教があるとすれば、その宗教は今後この世界に絶対必要な宗教になるでしょう。私たちは個人の救援を目標としていくのではありません。家庭救援の土台を立てなければなりません。家庭は社会形成の基礎になり、国家形成の基盤になります。ですから、誠の家庭が現れなければなりません。誠というものは、誠なる者同士で一つになってはいけないと言っても一つになるのです。しかし、水と油はいくら一つにしようとしても分離します。一つにしようとすればするほど分かれるというのです。本質的に和合できる内容を備えた家庭、統一の要件を備えた家庭になったとすれば、そのモデル的な家庭によって、士族形成が可能になるでしょう。その過程は今まで私たちが習慣的に生活してきた過程とは内容が異なります。今までの現実的な社会制度や世界情勢に観点を置き、そこに一致させて新しい法案を模索していく過程とは異なります。モデル的な過程が一致させようとするのは、今日私たちが暮らしているこのような社会ではなく、このような環境ではありません。これを超越するのです。これで本日の訓読は終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodible.orgをご覧ください。